下田哲也と私、
下田です。
地獄の三沢です。
暗いですけども、今日からちょっとねラジオ始めていこうと思うんですけども、
はい、
始める理由としましては、
はい、
僕もともとおもころの編集長だったんですよ、
はい、
立ち上げ、
はい、
三沢もまあ立ち上げじゃないですか。
そうですね。
でもまあ三沢は結構もうおもころをやめてからいうか離れてからだいぶ経ちますけども、
う
ん、
そうですね。
僕やっぱり会社始めた年もずっと隣におもころがあるわけですよ、
うん、
そして編集長が原宿さんに代わり、
うん、
おもころワールドがどんどん広がっていき、
うん、
どんどんどんどん僕の手から離れ、
うん、
やっぱり、ね、気づいたらすごく遠くにおもころがあったんですよ。これ楽しそうやなとか遠くから見てる状態、
うん、
あとおもころのイベントあって打ち上げとかやったと、
うん、
じゃあなんかあどうもこんにちは、
うん、
はじめましてって言ってくれるスタッフの子もいるんですけど、は
い、いいじゃないですか、うん、
でもいや下さん初代の編集長って誰なんですかねみたいなことも言われるわけですよ。
お
まあこれはいよいよ、
うん、
あの忘れ去られ始めとるって。
なるほどね。
ねやっぱその中で生まれる醜い嫉妬心みたいなのがやっぱありまして、
そういうのがあったん
ですね。羨望みたいなのがやっぱあるんで、
うん、
もうずっと白面のものみたいな顔してる時間が長くなってきたんですよ、
うん、
私も、
うん、
ねちょっとまあアピールしていこうかな。じゃあ誰とやったらいいんだと、
うん、
で周り見渡して一番元気がいいのってやっぱまあ西武山永田のラジオだったりするんですけども、
うん
まあ、入れてもらえないじゃないですか。
まあね今更ね。
そうなんですよね、
今更なんか。
で誰や誰やってこう周り見渡してももう結構皆さん組んでるんですよね。
うん、うん、
月曜日から金曜日まで。
なるほど。
ほんでまあ誰や誰やと、
うん、
誰やある程度知名度もあってそれを利用できるやつ誰や。いたわ、集英社で書いてるやつおったわ思って、あいつだったら後輩やからイエスって言うんちゃうか、
うん
ね、連絡したわけです。
はいはいはいはい、
三沢さんにね。
なるほど、
送ったでしょ。
起きましたね、
はいはい、
あそういうことだったんですね。
そうです、
急に来るから
僕の復権のために手を貸していただきたいんです。
ああなるほどね。いやなるほど、うん、そういうこと。いやなんとなく予想はしてましたけどね、うん、
予想してました、
予想してました。まあ、そのラジオ、
はいはいはい、
ラジオでイベント、
うん、
ラジオ組みんなでイベントやるみたいな、
やりますね今度ね、
あるじゃないですか、うん、そこに入れなかったのが、
うん、
割と引き金になってんのかなっていうのを、
うん、もうドンピシャですね。その会議をしてる時に僕はちょっとどんな会議してんのかなって横にいたんです、
うんうん、
ほなどんどん悔しくなってきて、あなんか現役の人らすごいいいな、楽しそうやな。
なるほどね。
でその場で三沢に連絡したんです。
あなるほど、うん、あそうだったんです
ね。ラジオ、
なるほど、
ラジオ組んでくれと。
なるほど。いや前々から結構怪しさは感じてたんですよね、その、
うん、
結構前ですか、ニコ生とか、
はいはいはいはい、
そのバーグのメンバーがやってるところに、
うん、
下田さんがちょっと入っていくみたいな、
はいはいはいはいはい、
ちょっとお邪魔させてもらってもいいみたいな、
はいはいはいはい、
なんかこそこそ行くみたいなスタンスで来たくせに、
はいはい、
結果自分がめちゃくちゃ喋るみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのやってたから、
やってましたね。あれはもう本当にあの私のガーです。私のエゴなんですよ。
やっぱ寂しかった、
寂しかったよ、
寂しかったっ、
ね、俺もう一回編集長やりたいもん。
やっぱちょっと一回一線から離れるみたいな感じにしちゃったから、
そうなんよ、
変に戻りにくいみたいな、
戻りにくいし、うん、ある程度やっぱりこうね我々黎明期の時じゃないですか、
はい、
やっぱ2代目の方が発展するんですよ。
お
やっぱ編集部とかも
確かに
発展、
確かに原宿さんになってガッと伸びたみたいな、
なんかガッと伸びた感じが
正直ありますね。
あれももう、うん、だからおもころももうすぐ11年なんで、
うん、
え何年前や、原宿さん変わったんが俺が7年目、ちゃうわ丸7年で辞めたのかな。
お
だから原宿さん今3年目か4年目なんですけども、
うん、
明らかに3年か4年でいい街ができてるわけです。
そうですね。いや本当初期なんてクソみたいな記事ばっかでしたもん。
いやこれはまあ無理だろ今存在しても、
うんうん、
だからしょうがないなって思うわけですよ僕も、まあ、入れへんなもう、
うん、
とはいえね、やっぱりこのなんて言うんですか、うん、欲望と言いますか承認欲求と言いますか。
いやもう分かる、聞きますよ。じゃあこのラジオやっていきましょう、う
ん、お願いします。
島さんの話を聞きます。
だ俺が編集長に戻るまでですから伊沢さん大丈夫、俺が編集長になった暁にはお前副編集長に至るから
いいんすか。
いいよいいよ
いいんすか。
いいよいいよ、あと地毛コロメやるわやるから
人に渡してガッと伸びたところを全部取ってやるっていう。
でもまあまずはね、第一目標は、はい、そうっす、おもころの編集長なんで。
なるほど、
はい、ちょっと相方としてだからお願いしたいんですけども。
わかりました、
はい、復権、うん、していきたいなと、はい、思うわけですけども。
いやでもいろいろその聞きたいことありますよ、う
ん、ありますか、
うん、いや前にそのおもころ、うん、俺結構離れて長いです
けど、はいはいはい、
そのおもころ10周年ってことで、うん、漫画をおもころに書いて載せてもらった、
はい、下田哲也と私っていう漫画をね、はい、書いてくれましたね。
でそこの漫画の中で結構その、
うん、
盟友というか、
はいはいはい、
昔から一緒に戦ってきた仲間みたいな感じで、
うん、
書こうとしたんですけど、
はいはいはい、
でまあ、実際書いたんですけど、
はいはいはい、
そのネタ出しというか、
はいはい、
下田さんってどういう人かなとかどんなことあったかなっていうのを思い出した時に、
はいはいはい、
下田さんとの思い出、うん、あんまなかった、う
ん、そんなことないでしょ
いや10年の間の前半3年間ぐらいは結構あったんですけど、
そうね、
そっから半分以上俺下田さんとほとんど会ってないなっていう。
そう、いやそれは俺もちょっとね薄々感じてたんですよ。なんかもう昔濃く会いすぎたから、うん、いつでも会えるかみたいな感じになって、うん、なんか最近1年に1回か2回しか会ってない
だからもうあの漫画の中ですげえ盟友的な感じで書いたんですけど、はいはい、うん、実際はもうバーグ の, そのインターンの子とかよりも下手したら会ってないんじゃないかなって、うん、トータル。
そうやんな、
下手したら下田さんと。
確かにそうですね、うん、これからですか我々も。
そうでもないだからその、うん、知りたいんですよ。
まあまあ知って、
この下田さんと会ってた時期
から、まあ、10年前とだいぶ違いますから、うん、私ももう、もう編集長じゃないですからまずね、うん、まずそこがありますから、うん、
でその付き合いとかが変わったでしょ、
はいはいはい、
俺が知らない間に。
まあ昔のその、うん、それこそおもころ作った時あたりの交友関係と、
うん、今なんか芸能人とすげえ仲良くしてるじゃないですか
何名かそうですね、いらっしゃいますね。
それがちょっと結構衝撃で、あのどうやって仲良くなってんのかなっていう。そのいや俺も、
はいはいはい、
その漫画書いてて、うん、その出版社のパーティーだとか、
はいはいはい、
なんかイベントに呼ばれたとかにした時に、
うん、
まあ、結構テレビで見てる人に会ったりはするんですよ、はいはいはい、本当たまにですけど、
はいはいはい、
でもそこでなんか仲良くなるだとか会話が弾むだとか連絡先交換するなんてもうありえないというか。
僕結構できちゃう人なんですよ、なんかそれが。
それどうやってるんですか。
どう、
いや俺もやりたいっちゃやりたい、うん、俺も芸能人の友達とか
はいはい、はい、
やっぱ欲しいじゃないですか。
確かにまあ芸能人の人の話がまず面白いんですよ。やっぱりテレビ出てるだけあって喋、うん、りがやっぱ一般の人よりか
は
やっぱ、
ね、
すげえ面白いから、うん、それは一緒にご飯食べてても面白いんですよ、
うん、
うわすげえ面白いとか、うん、あとあの人らが喋る身内ネタって、うん、身内ネタじゃないんですよ、
う
ん、要するに誰々が、
うん、
摩天楼のなんとかがとか、
あ、はいはいはい、
知ってる、
なるほど、
っていうことやから全部その身内ネタを話してる温度感で言われても、
うん、
理解できるから面白い裏話に全部聞こえちゃうとか。
そう、裏話とか聞きたい。
言えないこと多いけどね、う
ん、だからそこまで行くの、はいはい、とこを知りたいんですよ。これは、
はいはいはい、
ちょっとねみんなも気になると思いますよ、聞いてる人も。
あ、
どうやって最初スタート入るのかとか。
ジョイとかの場合は向こうが知ってくれてたんですよ。
お、
ね、たまたまその居酒屋でご飯食べてたら、
うん、
そこにフォーリンラブのはじめさ
ん
っていうバービーの相方さんがやって、うん、その人がジョイと仲いいらしくてジョイを呼ばはったんです。
まずそのジョイが来る前にまず芸能人がいるんですね。
そのそっからやもんね。すげえ頭の悪い線なんか説明してたな。もうすでにいるもんね、そこに。そっかそっか。
そこを知りたいんですよ。最初の。
たどるとか。
うん、いやその芸能人に会った時に、はいはい、やっぱこっちが一方的に知ってる人に対して、
うん、
なんかすごいガッといくのって失礼なのかなみたいな気がしちゃうんですよ、
うん、
その本当街中で芸能人見た時に声かけないじゃないですか。
かけないですね。
それと同じように
でも極力そのミーハー感みたいなのを出さんようにはしてたりしますね。
はいはいはい。
あとやっぱりそのあんまり調べちゃうと好きになったりとかするじゃないですか、うん、
はいはい。
であれもこれもって、うん、なんか言うのも嫌だな思って普通に喋りたいなみたいなのがあるから、
うんうん、
なんかその芸能界ってどんななってるんですかみたいな話はあんましないかもしれない。普通の
なるほど。
なんかその場でだから自分の話してることが多いかも。
ああなるほど、
ね、相手の話聞くっていうよりか聞いてこの間こんなことあってみたいなことの方が
なるほど
多いのかもね。
自分の話か。
自分の話そう普通やったら聞きたいやん。
聞きたいですよ。裏話まず聞きたいですよ。
そうよね。最初にそうなるよね、はい、でも裏話っていきなり言ってくれるわけがないから、
うん、
誰々と
それはもうもちろんそうそう、
ね、みたいなね、
うん、
だからもう先にこっちがわーって喋って、うん、そこで気合うなとか友達になれるかなって思ってくれたら、
うん、
まあ心開いてくれたりとか。
なるほど。
また飲みに行きましょうとかなるじゃないですか。あとあれまた飲みに行きましょうって社交辞令になるから、
うん、
それを1週間以内にやるっていうのを決めてる。
お
また会うすぐ会う
は
で、すぐ連絡してあの3日後とか2日後ぐらいに連絡して今ちょっと会えたんですけど行きません、うん、みたいな連絡をしたらあ行けますとか、
うん、
あちょっと今回ごめんなさいとかなっても、うん、またその1週間以内に連絡して1週間以内に会うようにしたら、
うん
なんかもうそこでクリアできるんですよ。
なるほど。
ね、失礼なタイミングで電話したらあかんって気にならなくなるんですよ向こうも。ズケズケ入ってきていいよみたいな。
なるほど。
時間関係なしにってなるとなんか友達感出るじゃないですか。
確かに。
とかはまあまあやってるかな、まあ、意識してやってるかな。この人面白いなとか思ったら。
なるほど。すごいね、
そういうことも
すごいね。
1ヶ月の中で3回会うと、うん、もう友達みたいな感じにならない。
確かに、うん、というかまあもう一回会ってその後もう約束取り付けた時点でだいぶじゃないですか。
でもやっぱそれが3回ぐらいないとあかんなと思って。
あそれはそうなん
です
、
ね、で普通にじゃあ1ヶ月に1回飯食う、うん、3回会うのに3ヶ月かかるじゃないですか、
うん、
でも1ヶ月に3回ギュッと会っとくと、うん、もうその後別に半年とか会わなくても仲いいしみたいな感じの状態でお互いずっと持ってるから。
確かに。
だから声いつでもかけやすいみたいな状態が長く続く。
なるほどね。
みたいな思いますね。
はあ。
そういう感じでやらせていただいてます。
いやすごいっすね。ジョイとかって、
はいはい、
ジョイっても呼び捨てていいんですかね。ジョイさんとかって、
はいはいはいはい、
その下田さんのこととか知ってるんですね。下田さんって有名なんですね。
いや俺も全然まさかこっちは知ってるけども向こうが知ってると思わなかったんやけども。うんジョイがもともとファンでいてくれたらしくて、でたまたまその会った時も、うん、俺がいるって知らんくて、うん、パッて入ってきたら「あれ下田さんじゃないですか」って言われて「あ会ったことありましたっけ?」って言ったら「うん、いや俺もツイッターもフォローしてるし本も買いました読んでますずっと見てます」って言ってくれて、でそっから「今度飯行きましょうよ」って言ってくれて「あ行きましょう」みたいなんで、であの「スラムダンクのラストシーンみたいなのの写真を撮る回があったんです。
なるえあれ2回目
あれ2回目、
2回目であんな親友感があ
れがだからそうね翌週翌週というか3日後ぐらい
ですね。すごいなこれは、
うん、そうなんです
よ。へえ。
でそっからかなりその次の回には会う時には向こうの家にいてた。
お
家にいてなんか本棚作りたい言うてたからメジャーでこんな感じかなって測ったりとかしてたな。
へえ。いやす
そうそういう
はあ
そういう感じなんです。
すごいっすね。
でかつそこに後輩を連れてったりするじゃないですか、
うん、
で向こうも後輩連れてくじゃないですか、
うん、
じゃああとはその後輩がうまく会を作ってくれるようになる たりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それとなんかこう定期的に飲むからもっと仲良くなっていくとか、
は
あ、月に1回映画会やろうって言ってて、
うん、
で映画をちょっとまあ月に1本ぐらいやっぱ見といた方が勉強にもなるしいいかなみたいな、うん、で、まあ、映画会をじゃあやりましょうってなった時に後輩に、うん、じゃあちょっとセッティングお願いしていいみたいな話したら、うんうん、全部後輩がガチャって作ってくれるんで、うん、スケジューリングもまああんまやらんでいいから楽とか。
なるほどね。
そうなんですよ。
はあ、
インデペンデンスデイ見てきました。
なるほど。へえ。いや、じゃあなんかちゃんと仲良くなってるんですね。
そうね、あれでちゃんと仲良くなってないやつだったら結構やばいけど
いや、なんかやっぱそのいや、こういうラジオやった方がいいっすよ、
は
い、
うん、
あのやっぱその広告会社の社長が、
はいはいはい、
とつるんでる芸能人、
はいはいはい、
芸能人とつるんでる広告会社の社長って、はいはいはい、本当にクソみたいなイメージしかない。
あー、なるほどね。と社長っていうのもちょっとなんか、う
ん、で下さんって結構その見た目的にも本当ギリギリというか。
どういう意味ですかどういう意味ですかそれは。
ハッとしてストールとかして
るじゃないですか。はいはいはいはい。
であともう色黒だったら完全にアウトだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。ちょっとぐるぐる回る系の何か並んで、はいはいはい、
六本木にいるクソみたいな社長みたいなのとこまでもうギリギリのところである
こんな思われてたそらなかなか会ってくれんようになるわ1年に1回なるわそら
である下田さんが芸能人とつるんでるみたいなことを、はいはい、やっぱちょっと変な風に思う人もいると思うんですよ、ね、それは。
あいつちょっと調子こいてるぞと、
うん、
はいはい、
調子こいてるというかなんか嫌な感じというかその前にあのおもころラジオで超新塾のイーグルさんの方とラジオやってたじゃないですか。
はいはいはい、やってました。
それもあんま俺良くないと思うんですよね。
あ、そうなんです
か、うん、なんか、うん、どういう手順でこの二人が仲良くなったのかっていうのが見えないから、
あー、そう、ね、
なんか嫌な感じというか、
はいはいはい、
でイーグルさんが下田ちゃんって呼んでたじゃないですか、
はいはいはいそうですね、あの人まあまあ下田ちゃんって呼んでくれますね、
うん、そのちゃんっていうのがついた状態になるともう、うん、そういう業界感とか、
確かに、確かにそれは
業界の嫌な感じみたいなのが、うん、匂いが漂ってくるんですよ。
確かに業界感ありますね、
うん、で結構身近な俺がそう思ったってことは、うん、結構当面で見た人はだいぶそう思ったんじゃないかな
って。 あいつ変わったなとか
変わっ、まあまあなんかね、嫌、
まあ、
な、
まあ嫌なの、うん、まあまあわかります、うん、西麻布、
ね、西麻布感が出たな
っていう。そっか、じゃあこういうのでちゃんと誤解を解いていかないと。そ
う、言っていってどういう人間かっていうのをねちゃんと発信していかないと。
なるほど、まあそんな嫌な気持ちにさせてたと三沢の気持ち心をこんなかき乱して本当申し訳ないなるほど。
いや、俺は持ってないですよ。ただイメージとして、ね、
いや、もう世間がラジオやから顔見えへんお前今すごい嫌な目してたからお前ほんま黒目めっちゃちっちゃなってたからな今いや、もう分かりました。じゃあ今後ね、まあ、このラジオでまあ、おもころの編集長の狙う身でもありますから、はい、やっぱりこういろんな、うん、まあ、潔白だっていうことをね、なんかこうや、うん、見せてきますわ。
そうですね。
じゃあ手伝ってください、
はい、
今後とも。じゃあ、まあ、第1回、はい、こんな感じで、下田と三沢の、
はい、
ラジオでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。